こんにちは、家元健太郎です。僕が15で社長になったわけ、このポッドキャストでは私家元健太郎が街の中で見たこと、気づいたこと、そして日常をお話をしていきます。今日のテーマは新規事業のスピード、というか事業のスピードですね。この話をメインでさせていただきたいと思います。さて、週明けに入ってだいぶ寒くなりました。福岡も初雪が観測というのがニュースでありましたけれど、あちこち頑張って動いています。現地現物、実際にやっぱり見て回っていろいろ感じるということもすごく大事だし、パートナーの方やお客様と実際に直接お話をすると、この熱量をお互いで感じ合うということもすごく大事だと思っていて、できる限り、行ける限り、もう12月っていうと大体年末年始、いろんなご挨拶があったりとか、今年中に終わらなければみたいなことがたくさんあるので、スケジュールも一番厳しい季節になるんですけれども、それでも、頑張ってあちこち動いています。もうツイッターでもいろんなところ行ってることはもう隠さず書いています。昔はいろいろこれを書いてるとなんかこういう動きをしてるっていうふうに思われるのかなと思ってですね、隠してたこともたくさんあるんですけれど、もうそういうのは気にしなくていいやというふうに僕は最近思っていて、よほどお相手があってインサイダーになるとか、こういう話がない限り、できる限りどこにいるんだとみたいなことはですね、ツイッターとかインスタとかで書くようにしています。最近この1週間ぐらいの間だと、長崎に伺ったりだとか、姫路に伺ったりだとか、そして、名古屋、岐阜、大垣、こういったところをいろいろぐるっと回っていました。長崎、西九州新幹線に初めて乗りに行きました。その日ちょっと実は僕甘くて、朝博多から長崎への移動だったんですけれども、博多の駅に行って、チケット普通に買ったら新幹線乗れるかなってちょっと楽観的に思ってたんですが、博多の駅で券売機触ってみたら、×と三角ばっかりじゃんと。そんなに東海道新幹線のように3分に1本走るみたいな、そういう話ではないので、これちょっと、余裕持ってるとはいえあんまりゆっくりしてるといけないなというふうにちょっと一瞬ドキッとしました。でさらに途中、今博多から武雄温泉まではリレーかもめという、新幹線に接続をする特急電車が走っていて、そこから新幹線、武雄温泉から長崎までって感じなんですけど、ちょうど別のこともあって武雄温泉の周りも少し見てみたいなと思ってたんですよね。だからそれで時間をうまく使えないかなと思っていて、しかしリレーかもめもかもめもどちらも、いっぱいと、おっとっとっとって思ったら、ちょうど直前に走る緑という特急が、あって、でこれがそれは少し席が残ってたんですね。三角だったんですけど、つまり残席少なかったんですけど、で緑に乗って武雄温泉に少し先に着いて、で30分ぐらい駅の周りをいろいろぐるっと回る時間が確保できそうだっていうんで、それで結局移動しました。西九州新幹線、もう本当に座席いっぱいでしたね。私の周りも全部皆さん乗られてたし、しかも観光の方がどうだろう、全体で行くともう8割超えてるんじゃないかな。ビジネスの方も結構いらっしゃるような気がしたけど、それでも1割2割ぐらいだったような気がします。やっぱり観光強いなと。でもこれで、もちろん今全国旅行支援がある中でこの規模だけれど、本当にインバウンドがしっかりと戻ってきたりとか、国内旅行がもっと戻ったりしたら、これ新幹線このキャパシティじゃ足りなくなっちゃうんじゃないのというふうに思うぐらいでしたね。武雄温泉の乗り換えもいろいろ言われる方もいらっしゃるようでしたけれど、ちょうど乗り換えを様子を、先についてましたから、逆に客観的に見ることができたんですが、そんな全然ドタバタすることもなく、皆さんさっと移動されてたような気がします。定刻の時間、多少、駅のホームの時間を見ると3、40秒ぐらい、駅のホームにですね、新幹線のダイヤって実は1分単位じゃないですね、秒単位のダイヤっていうのがあって、それは公表されてないんですけど、駅のホームの駅員さんが見る時刻表みたいなのがですね、ちらっとこう見えたりするんです。そこに桁数下に秒数が書いてあるんですけど、それを見ると見えるんですね。なので、1分は超えてなかったので、ほぼもう帝国の中の発車だったと思います。武雄温泉の駅もすごく綺麗で、しかも中の売店といったらちょっとその規模の雰囲気じゃないんですけど、おしゃれな カフェっぽく、そしてあの佐賀の、いろいろこうあの、名産特産のものが売ってらっしゃるお店なんかもすごく、まあ、外の日光が綺麗に入って明るくって、あこういうあの駅のそのものの売り方って素敵だなと思いました。あの僕あの実はハサミ焼きという焼き物が、このチャリチャリの仕事をするようになって社員から教えてもらって好きになって、でまあつろつろそのなんか素敵だなと思うものは買ったりしてたんですけど、たまたまあの武雄温泉の駅でもハサミ焼きの素敵なカップが売ってて、あの、まあ、帰りの飛行機のこともちょっと意識はしたんですけれども、まあまあちゃんと丁寧に持っていけば大丈夫だろうと思って一つあの求めてしまいました。早速あのコーヒーを入れて、楽しんでます。ハサミ焼きあのぜひ、あまりあの僕も実は全く知らなかったんですけど、焼き物がお好きな方とか食器がお好きな方以外だとあまり知られてないかもしれませんが、いろんなあのお店 の, あの作ってらっしゃるところのインスタのアカウントとか見ると素敵な写真たくさん上がっているのでぜひ見てみてください。長崎もあの、まあ、すごくたくさんいろんな方にお話を伺って、長崎の街の今後、それからポテンシャル、街の中の移動の課題、あのこういうのを学ばせていただきました。姫路も姫路で同じで、まあ、中核市である姫路、近い規模でいくと、まあ、昔は相模原、そして熊本、姫路、まあ、この3つというのは中核市の中でも、まあ、旧中核市ですね、あの今はもう、熊本市は政令市になってその規模になってきましたけれど、まあ、交通課題、そして街の中の課題、あの比較的近しいところがあるように思います。姫路がやっぱりいいなと思ったのは、もう姫路の街の中の自転車の走りやすさ、道路のこの整備の状況も本当に走りやすいので、まあ、自転車と歩行者のこの区分も含めてなんとここまできれいに整ってるんだろうという、まあかなり感動する街の一つでした。本当に久しぶりに伺ったんですけど、姫路の街をしっかりと堪能させていただきました。まあ、こんな感じでいろんなところにあの実際回って見て、まあパッと出張で行ってそのどっかでアポイントで1個っていうと街の中様子見れないんですけれど、街をやっぱり見てみる、いろいろな角度で感じてみるって、まあこういうことをすごく僕の中では大事にしたりしています。まだまだ年末まで、あと2週間ぐらいたくさん動きますし、まあ年始からもたくさん動く予定を入れてたりもしています。さてあの新規事業のスピードという今日のテーマですね。あの僕はあのいつもこう外に向けて申し上げているのは、ビジネスの現場っていうのはビジネスプランコンテストではないので、新規性、まあ、他がこう考えていないことを思いついたんだということだけでビジネスになるわけではないし、逆にいろいろなそのビジネスプランコンテストとかピッチとかのエントリーシートとかを見ていると、事業の新規性みたいなことを必ず書く欄が欠かさずあるように気がします。でもそれは、まあ、確かに一理あるんだけれども、新規性がピッカピカになきゃいけないかっていうと僕は必ずしもそうは思ってなくて、例えば私たちシェアサイクルの授業ってもう世界の中でもほぼ最高発に近いぐらいですよね。2018年に、まあ、メルチャリとしてのサービスが始まった後、ニュートという会社になったのは2019年ですけれども、もう世界のシェアサイクルなんて10年以上先に進んでるわけです。まあ、僕たち本当に日本の中でもほぼ最高発です。でもオペレーションをめちゃくちゃ磨くところ、垂直統合をしっかりとやりきるところ、そして、しっかりと、まあ、ドミナントで集中するみたいな、こういうその、まあ、事業のモデルの組み立て方の違いでもってスピードはいくらでも早く実現できるし、そして周りの方からの、まあ、期待値を超える動きができてきたと思っています。今日もある、チャリチャリをご支援いただいている株主の方とミーティングをしていたら、八重本さんがあの去年立てた計画を見て、さすがにさすがそこまでは難しいと思ったんだよねと、そんなに簡単にあの早く行くだろうかというふうに思ったと、でもここまであの来てすごい、まあ、そういうふうにあの、まあ、多少褒めていただいているところはあるかもしれませんけれども、まあ、それでもそういうふうにおっしゃっていただけるの嬉しいなというふうに思いました。で僕は、まあ、事業の周りからのこの見え方とか、自分たちがその達成をしていくところでのその結果みたいな話のところでいくと、まあ、別にあの綺麗に見せるつもりは何もないし、 こう着飾ったところで事業の外側いかにどんなに綺麗に PR してもどんなにこう、うまいこと言ったとしても結局は中身勝負、結果勝負だと思うんですよね。でもその結果勝負の中に、結果勝負ってのはなんかこう勝ち負けを争うっていう話では僕はないって、ついついこうビジネスの世界の用語単語って、戦争用語がたくさんあるし、戦略って言葉もそうだし、ドミナントとか言ってもですね、これは基本的には全部戦争用語なわけですよね。でちょっとこうこういう言葉の使い方を考えるときにたまに複雑な思いになることもあるんですけど、とはいえ一旦ちょっとそこは置いといて、そういう言葉を使わせていただくと、この、事業がどれぐらい周りの方に期待をされていて、社会から期待されていて、その期待値を上回って事業が進められているか、そしてそもそも自分たちが見ているこの先の未来が、5年後10年後の未来というものがしっかりと大きいのかどうか、これが僕はここに尽きるんじゃないかなと思ってるんです。でどういうことかっていうと、よくオーガニックなグロース、つまり自然にある程度、増えていきますよね、成長していきますよねって、こういうのはありますよね。でも誰もその周りはゆっくりゆっくりその成長していくっていうことで社会が変わりそうだとも、そうは思っておられないし、特にスタートアップに対しての期待っていうのはそうだと思います。むしろドーンとこう大きくいけるかどうかって、これは期待されてるんだと思ってます。ある経営者の方と最近お話をしていた時に、家元君どう思うかっていうふうに話を振っていただいたんですけれども、5年10年経った時にもちろん利益は出ますと、それして売上も今より上がってますという話なんだけれども、地域におけるインパクトが、これじゃあ自分は足りないと思うんだと、こういう趣旨の話を、ご自身のところの話をされました。僕も同じような見立てで、地域に対するそのインパクト、あるいはその周囲に対するインパクトをどこまで大きく自分たちが作ろうとしているのか、これがまさに計画で示すものだし、しっかりとそれがこうなるんですよというのをちゃんと組み立てれるかどうかっていうことが大事なんだと考えています。何を言ってるんだっていう話なんですけど、すなわち周りもそして自分自身も実は事業を成長させる時のそのスピードをちゃんと意識してるかどうかって、これをお互いが一致してるスピードかどうかっていうことで、僕は事業に対する期待値が定まってくるんだと思ってるんです。ビジネスは周りから関心を持っていただける時間って実は決して長くはないんですね。ある時は あなたの事業面白いねというふうに言って応援をしていただける方もいらっしゃるだろうし、この事業面白いんだと思ってそもそも一緒に加わってくれるメンバーもいると思います。でもその時間軸が長ければ長いほど、人は応援してくださる人もそうだし、一緒に働いてくれるメンバーもそうですけれども、これだけじゃないかもしれない、あるいはもっともっとその新しいことに取り組みたいと思う気持ちが出てくるのは当然のことで、そのスピードが追いつけていないと支援をしてくださる方も自分たちから離れていくし、一緒に働いてくれるメンバーも離れていくし、そしてそもそもそれが社会のスピードと比較した時に遅れを取り始めると、もう社会の中で価値を新しく自分たちが出せるんだということを伝えられなくなっちゃうんだと、こういうふうになると思っています。もちろん成長率だけで見ると母数が大きくなれば同じ絶対量だと成長率パーセンテージは下がるわけなんですけれども、このスピードをどれだけ速くすることができるか、どれだけ張ってどれだけしっかりと結果を早く作ることができるかっていうことを考えるのが、これが経営者の仕事だと思うし、スタートアップに求められている仕事だと思うし、もちろんそれがソフトウェアだけハードウェアだけそしてリアルだけって、それぞれのビジネスだとやり方は違うし、さらに僕たちのようにソフト、ハード、リアルってこの3つがあると、もうそれぞれの要素の調整ごともたくさんあればスピード感も違うので、これを取りまとめることってすごく難しいんですけど、それをやりきった時に初めて結果につながるんだと、こんな風に思ってます。スピードっていう意味でいくと、これはビジネスコミュニケーションのスピードも同じことが言えるかもしれませんね。レスポンスが早いのか遅いのか、 もちろんいろいろ考えなきゃいけないこと、調整しなきゃいけないこともたくさんあるけれども、でもまあ大体実は打ち合わせをしている最中に持ち帰りますっていうふうにおっしゃっておられたとしても、その相手に座ってらっしゃる方、担当の方が本当に決めれない率って、僕昔はなんかそれが多いのかなと思ってたんですけど、そうじゃないかもしれないですね。実はその方の中でもう気持ちは固まってるんだけど、それをすぐに表現すると考え方が浅いと思われてしまうんじゃないかとか、まあ、誰かから文句が出るんじゃないか、社内から文句が出るんじゃないかとか、多分まあそういろいろそういうことがあるんだと思います。でもそもそもビジネスに 100% の情報が集まってそれで判断ができるなんていうことなんてもうほぼ存在していないというか、そんなことあるんですかっていう感じなので、僕は自分の直感的に今自分が持っている情報、見渡せる情報で3割から4割ぐらいはこうなんだなと思うんだったら、ちゃんとその、まあ、見えてないこともたくさんあるよということは前置きしつつも、進める、とにかく進めてみて結果をまず試してみるっていうことも、それも大事だと思っています。まあ、これは、ビジネスサイドの人と、例えばそのエンジニアサイドの人たちと、もちろんそのファイナンスサイドの人たちと、それぞれのその、まあ、専門性の違い、あるいはそのコミュニケーションスタイルの違いによってややそこをすり合わせなきゃいけない場面、ちょっとパーセンテージをね 30-40% じゃ足りないと思う時も場面もあるんですけれど、でもまあ僕は、まあ、経営者として 100% もしくは 80% ぐらいの情報が集まってて判断できるんだったら、それみんなできるでしょうっていうふうに思ってるので、そういう考え方になるのは避けようと、もう ある程度こう自分の気持ちがもうこっちだと見えてるんだと、それは個人の感情じゃなくてね、ビジネスとしてこっちだというふうに見えてるんだったら、はっきり早めにちゃんとレスポンスしようというのを心がけるようにしてますが、まあ、こんな偉そうなことを言ってるように聞こえても悩んじゃって、うん、どうしようかな、ああしようかなと思って一晩とりあえず考えてみようって思っちゃうこともすいません人間なんであったりします。でも心がけるのは、最近はとにかく情報量もたくさんいっぱい、そして、判断しなきゃいけないこともたくさんあるっていう時に、1日寝かせても2日寝かせても実は結論はあんまり変わらないっていうことも分かってきたので、であれば周りが早く動けるように自分が早く決断をしていくってことも大事だなと、これもビジネスのスピードにおいて大事だなと思ってます。上がうんうんうなってたらですね、現場の人たちや周囲のパートナーの方たちはいつまでたっても次のステップが前にも後ろにも横にも動けないってことになってしまうので、とにかくまあ経営トップはそのスピード判断が重要だと。でもそのために日々いろんなことの情報を、あるいは周知をしっかりと得ておいて、いざっていう時にはそのたくさんある引き出しの中から、よしこれとこれだって言って、パッと判断を決断を下せるような、その材料を持っていくってことも大事だと思ってます。僕は毎日新聞を、まあ、日経、そしてまあ福岡だと西日本新聞、熊本だと熊日、名古屋だと中日、そして各全国紙というのを朝ずっと全部読んでます。でもちろん全部細かく読むわけにはいかないですけれども、一通りどんなことが書いてあるのか、もちろん通信社の配信の記事もあるので、重なってる記事が地方紙だと結構多いですから、まあ、それはどっかで読んだら一つで終わりでいいんですけれども、やっぱりそれぞれの地方で何が起きてるのかってことを意識してるし、そして経営上上がってくる数字、毎日、チャリチャリとかバイチャリの数字っていうのはこう毎日必ず報告が上がってくる、もしくは、ダッシュボードで見れるので、まあ、これをしっかりとウォッチして、何か小さな変化でもないかっていうことを常にやっぱりちゃんとこう見る。で雑誌もいろんな雑誌読むのが大好きなので、まあ、専門書も読めば、趣味の雑誌も読めば、もういろんなものをとにかく読み漁るんですけれど、まあ、それをひたすら読んで、で気になるところは全部キャプチャーを取っておいて残しておく、そしてメモを取っておくというふうにして貯めるようにしてます。でこれが実は 30-40% ぐらいのさっきの決断をする上で必要になる情報に結構大いに役立ったりするんですね。いろんな引き出しがありますねということをよく言われるんですけれど、そもそもそういうふうにいろんなこう情報に接するのが好きで、そして調べることが好きで、でなんでかなと思うことをそのまま先延ばしにすることが嫌いっていう性格が、まあ、うまく今の仕事のスタイルには合ってるような気がしています。今日は少し話が長くなってしまいましたが、申し上げたかったことは、まあ、事業のスピード、それは周りの期待値をとにかく超えていくことなんだと、 どんな事業であったとしてもその事業のスピードが市場の期待、お客様の期待、支援をしていただいている方たちの期待、それぞれがあるところを上回っていくってことが大事で、むしろその事業の新規性とか、キラキラする、まあ、その PR 的にこうかっこいいとかっていう話のことよりも、みんなが思っている以上に事業の成長をしている、そのスピードが速いと実は、長く期待を持ち続けていただけると、まあ、そういうことをお話をしました。そして経営者である自分自身が常に心がけているのは、その判断、決断をするために必要となりそうな情報を普段からたくさん、貯めておくと。しかもそれを、意識して得るんではなくって、もう自然の流れ、ルーティンみたいな形、まあ、本当に僕朝ニュースを見る、新聞を見る、そして雑誌を読むっていうのはもう完全にルーティンですけれども、こういうことを習慣づけれるようになると、スピードを速めるための一つの、まあ大きな力になるよということを、まあ感じているお話をしました。まあ、最後に、まあ、いつもまた宣伝ですけれども、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ TUBC、今週末は、山口さんとの2戦、そして23、24、クリスマスイブの日に重なりますけれど、この2日間は、同じタイミングで B3 リーグに参戦をした湘南ユナイテッドさん、ユナイテッドつながりですけれども、との2試合が初めてあります。そして来年の1月7、8は豊田豪生さんとの愛知県地目次でのアウェーの試合、そして帰ってきて1月の14、15は有明アリーナ、メインアリーナで1万5000人入っていただける、この大きな素敵なアリーナで、今シーズン最後のメインアリーナの2試合があります。まだいろいろ予定が決まってないよという方がいらっしゃれば、ぜひ、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ TUBC のウェブサイト tubc.tokyo にアクセスをしていただいて、チケットを探してみてください。東京ユナイテッド、本当にあの気持ちのいいあのチーム、本当にあのチームが明るくて元気でエナジーたっぷりと、Be aggressive っていう今年のチームのスローガンがありますけど、本当にあのそれを体現する戦いを毎試合あのしています。ぜひ皆さんに見ていただきたいなと、実際見ていただきたいというふうに思っているので、どうぞこの試合それぞれもしタイミングが合えばあの聞いていただけたら嬉しいなというふうに思っています。今日はだいぶこの長いあのポッドキャストにお付き合いいただき本当にありがとうございました。ぜひあのこういうテーマで話してほしい、こういうテーマに触れてほしい、あるいは家元どうやって思ってるんだみたいなことがあれば、どんなことでも結構です。ぜひツイッターのアットマーク家元にメンションしていただいたり、もしくは DM でリクエストをお送りいただければ嬉しいです。今日も僕が15で社長になったわけ、このポッドキャストをお聞きいただきどうもありがとうございました。